朝耳アラカルト。
北海道ライブ朝耳、毎朝この時間は朝耳アラカルト。パーソナリティが気になる話題、個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けします。今日火曜日は私八幡純のスポーツプレゼンス、ならではの目線と感覚で臨場感あふれるスポーツの話題をお伝えしてまいります。さて、もう再三今日はお伝えしておりますが、大相撲5月場所5月22日まで行われていまして、道内出身力士一山本関、いやー7勝2敗で頑張ってますね。
頑張ってます、
今の八角親方、当時の、ね、北勝海さん以来の31年ぶり道内出身力士の優勝も夢ではなくなってきております。そんな5月場所なんですが、大相撲にとっても転換点となった場所であるというのを皆さんご存知でしょうか。その転換点とは1953年5月16日、この日は日本で初めて大相撲のテレビ中継がされた日なんですね。これをきっかけに大相撲人気というのはさらに全国へと広がっていったと言っても過言ではない日です。そして5月16日はその大相撲の頂点、第55代横綱に上り詰めた北の湖俊光、北の湖親方の誕生日でもあり、ご存命なら昨日で69歳というそんな人でした。今日はその北の怪童と呼ばれた北の湖さんをご紹介します。北の湖俊光さん、本名は小畑俊光さん。1953年5月16日北海道宇須郡宗別町出身。そうです、くしくも大相撲のテレビ中継が始まったその日に生まれたという、まさに大相撲の申し子のような方だったんですね。で、兄弟は8人兄弟、その7番目だったんですが、幼い頃から食欲旺盛で体格良かったそうです。特に小学6年生からの成長ぶりがすごくてですね、12歳の時には身長160センチ強、体重60キロ程度の体格だったんですが、13歳1年後はすでに173センチ、もう13センチ伸びたんですね。1年間で
13センチ
で体重100キロ、1年間で40キロ増えたんですよ。すごいですね。
体の節々が成長で痛くなりそう。
いや、そんな感じでしょうね。でこうして恵まれた体格だったんで、だったんですが、スポーツはね万能だったそうです。特に柔道を向かうところ敵なし。中学1年生で初段を取った後、柔道の胆振西部大会、体格倍以上あった高校生を破って優勝したっていう、そんなエピソードが残ってるんですよ。中1が高校生倒したのがすごいですよね。
すごい。
柔道が得意だったんですが、好きなスポーツは野球で、体の大きさから右打ちだったんですが、お前ちょっと左打ちにしろよってハンディキャップを課せられたそうなんですが、それでも打球は軽々柵越え、ホームラン連発だったみたいです。そんなスポーツ万能で体の大きかった北の湖さんの噂、多くの相撲部屋にも届きます。中学へ入学した頃には引退したばかりの室蘭出身の元大相撲力士北場山さんが北の湖さんの元を訪れるなど、熱心な誘いを受けたそうです。本当か嘘かは定かではないんですが、北の湖さんの自宅の玄関先で各部屋のスカウトが入門をめぐって喧嘩したっていう、そういうエピソードも残っているという、有望な少年だったんですね。
取り合いされていたんですね、
はい、そんな争奪戦の末、結局当時の美穂ヶ関部屋に入門した北の湖さん、実はお母様入門に反対だったそうなんですけれども、説得に根負けして入門を認めた際には、行くんだったら強くなるまで帰ってくるなというふうにおっしゃったそうです。でこの件について後年ご本人は、現役時代はあの言葉があったから頑張れましたと、どんな時でも耐えることができたんですと明かしていたそうです。ただ当時千歳空港から飛行機で飛び立つ際に、飛行機の中から昭和新山とか洞爺湖が見えたんですって。そしたら途端に、ああやっぱり帰りたい、飛行機から降りたくなったっていう、そんなね少年心の淡いエピソードも残っているそうです。そんな北の湖さん、入門後は墨田区立両国中学校へ転校して力士としての研鑽を積むことになります。ただまだこの時中学生ですね。実は中学卒業までは義務教育期間中ということもあって、本格的な稽古は夏休みとか日曜日しか実はできなかったそうなんですね、
はい、
そんな北の湖さんの初土俵は1967年の1月場所、しこ名の北の湖は故郷の宗別町にある洞爺湖にちなんで命名されたということです。 稽古は夏休みとか日曜日に限られていたにもかかわらず、得意だった柔道をはじめ野球、水泳、スキーで鍛えたスポーツ万能の体を生かしてスピード出世を果たす北の海さん、当時の最年少昇進記録っていうのを次々に塗り替えてきます。で、中学卒業間際の1969年3月には15歳9ヶ月で幕下に昇進します。なんと昇進の登竜門であるべき10両以下の優勝、あの下位のクラスでの優勝をしないまんま1971年5月場所に17歳11ヶ月で10両に昇進するという異例のスピード出世を果たすんですね。
はい。
で、1972年1月場所には18歳7ヶ月で新入幕を果たし、73年には19歳7ヶ月で小結びに昇進、74年1月場所では14勝1敗で初優勝を果たして大関に昇進、そして5月場所で13勝2敗で2回目の優勝、7月場所で13勝2敗の成績を受けて場所後の横綱審議委員会で賛成多数で横綱推薦が決まり、いまだ歴代最年少記録という21歳2ヶ月で第55代横綱昇進というのを果たすんですよね。
あれよあれよと横綱になってしまいましたね。
21歳で君臨したんですよ、頂点に。
はい。
それぐらい強かったんです。で、横綱昇進を果たしてからの北の海さん、まさに無双状態です。年間最多勝利数7回はあの白鵬に破られるまで最多記録でした。幕内連続勝ち越し記録50場所は白鵬の51に次いで歴代2位、幕内連続2桁勝利記録37場所は白鵬の51場所に続いて歴代2位と、とにかくその強さは憎らしいほどだったんです。あんまり強かったんで、
はい、
北の海さん勝つとお客さんから不満を表す座布団が舞うっていうですね。しかも逆に敗れるとお客さんが拍手喝采するっていう、そんぐらい強い、
ま
あ、ヒールですよね。こうなったら
少しかわいそうに感じますね。
いうくらいの方だったんですね。
はい。
でね、かつて1960年代には子供が好きだったものを並べた巨人大砲卵焼きっていう言葉があったんですが、70年代後半には子供が嫌いなものの例えとして江川ピーマン北の海っていう言葉が出たんですって。
そこに並んでしまったんですか。
並んじゃった、ピーマンと江川さん、江川さんってね、まあその当時はちょっといろいろあった方ですから、
はい、
同列だったというですね。
こんなスポーツ万能なのに。
いやいやいやね。で、さらに大相撲の取り組みの人気度を測るあの懸賞金ってあるでしょ、
はい、
あのお塩を巻くときにこうガーッとこう並んでね、あのどれぐらいの懸賞があるかっていう、普通横綱の取り組み無数の懸賞金かかるんですけど、なんと場所中一本もない日が 2,3 日はあったと。で、スポンサーからは懸賞かけてもどうせ北の海が勝つから面白くないわって言われていたということだったんですね。すごいですね。
はい、嬉しいような悲しいような気持ちになりますね。
そうなんですよ。で、そんな北の海さんなんですが、同時期に横綱だった輪島さんという横綱の方とは名勝負を繰り広げていてですね、輪島北の海による千秋楽結びの対戦回数は22回、これは明穂の鷹の花の27回について史上2位という記録を持っています。しかもその対戦は熱戦が多くて、千秋楽で両者優勝圏内の対戦が8回、うち相星決戦が4回、あまりの大相撲に水入りが3回と、まあ、多くの名勝負が展開されたということなんですね。ただ北の海さん、81年の夏巡業中に痛めた膝の状態が思わしくなく、それ以降は足腰との怪我との戦いにも悩まされます。そして85年1月場所引退届を提出して引退ということになりました。現役通算951勝は歴代5位、幕内通算804勝は歴代4位、幕内優勝回数24位も歴代5位、横綱勝ち星670、横綱出場818は歴代2位、とにかく名力士だったんですね。で、引退後は相撲界への大きな功績を残した力士にだけ認められる一大年寄りという、あの功績を残した力士に認められる年寄り株のことで、日本相撲協会にある105の年寄り名跡の他に力士名がそのまま年寄り名となるというものが与えられました、
はい、
で、これ資格は本人一代限りで、定年すれば廃業自然消滅となるんですが、これまでその一代年寄り名乗れたのは大鵬さんと北の海さんと貴乃花さんの3人だけなんですよ。
3人だけ
すごいんです。
選ばれし3人ですね。
そうなんですよ。で北の海として85年12月1日三保ヶ関部屋から分家独立して北の海部屋を創設します。で後進の指導にも熱心に取り組まれて2002年には第9代の日本相撲協会理事長に就任します。で一時期大相撲の八百長問題などでごたごたが続いていた時もですね、体調不良をして相撲界のために奔走されるんですが、2015年11月直腸がんによる多臓器不全のため日本相撲協会理事長在任中に62歳の若さで逝去されたということになりました。そんな北の海さんの功績を称えて91年壮瞥町には横綱北の海記念館というのが建てられて北の海さんの半生を知ることができます。そんな北の海さん、今天国から優勝戦線に残っている一山本関、どんな風にご覧になっているでしょうかね。
はい、
おー、久しぶりに北海道出身の元気なやつが出てきたかっていうようなね、そんな形でなんか見守られているんじゃないかなと思うんですね。
力を分け与えてくれてるかもしれないですね。
で僕やっぱり願わくば八角理事長、前回31年前に北海道出身で優勝した八角理事長からあの支配をね、一山本関になんとかね渡してほしい。
瞬間を見たい、
は
い、
北の海さんもねご覧になってると思います。今日は強い横綱北の海物語でした。